こんにちは、バックスペース .fm 第497回です。バックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。この僕の画角、まあ、YouTube で見てる方は気づいてると思うんですけど、いつもとちょっと違う、収録場所はですね、いつもは2階の寝室でやってるんですけども、今日は久々に、リビングに戻ってきまして、でというのはですね、僕が普段使ってるオーディオインターフェースがヤマハの AG06 っていうやつなんですけども、これだとなんかホワイトノイズっていうかベースノイズが乗ってるっていう指摘を受けて、でリビングの方にあるオーディオインターフェースがロードキャスタープロ2という、まあ、ロードの、まあ、結構ハイエンドな、オーディオインターフェースでミキサーとかついてて、まあ、すごい、高級なものをこう貸し出してもらってるんですけども、これにするとノイズが、まあ、パタッと消えたという、やっぱり高いものはいいなというそういう、感じの松尾です。よろしくお願いします。
その話に便乗しちゃうと偶然なんですけど、今週全く同じその、ヤマハの AG06 でしたっけ、
うん、
そのオーディオインターフェースを使ってる同僚が全く同じ問題を問題にはまってて、ちょうど同じ指摘をしたんですけど、これ、うん、ヤマハの AG06 って結構一時期あれですよね、初音ミクモデルとかもあって、
うん、
1万円ちょっとぐらいで買えて XLR 端子があってお手軽で、なんか一時期ネット配信者にバカ売れしたモデルだと思うんですけど、うん、これ難しいんですけど、音がいいか悪いかっていうので言うと、なんか別にコスパいいオーディオインターフェースなんですけど、そのタクロクとかするときって多分そのベースのホワイトノイズってあんまり気にならないっていうか、
うん、
その収録時のマスタリングで消せる音なので調整ができちゃうんですけど、なんで多分その当時のデバイスとしてはあまりそこがこう重視されてなかったんですけど、今のご時世そのライブでオーディオインターフェースの音を直接ライブに乗せて、しかももう結構リアルタイムにコンプレッサーかけたり原因上げたりしてってやると、そのベースノイズが乗っちゃうんですよね。でそういう利用になった時に非常にこう使いにくいオーディオインターフェースになっちゃってるっていう話をちょうど先週してたら、まさに、今回松尾さんも同じパターンにはまってて、でロードのそのロードキャスターは僕それ自身は持ってないんですけど、気にはなってるんですけど、まあ公式のページ行っていただいてもそうなんですけど、これはもう本当にそのブロードキャスターっていう名前がついてるぐらい、そのブロードキャストで使うこと前提にしてて、で今のそれ出たのまだ早いですよね、去年とかその感じなんで、なんかそこら辺がそのベースのホワイトノイズをめっちゃ下げてますっていうのがもう売りになってるぐらいなんですよね。
じゃあ今ヤマハ系はこれマーク2とかになってるの？
いやだから今時どうなんでしょうねと思って、
マーク2っては多分良くなってるとは思うけど、そういう問題が指摘されてるんだね、
うん、今見てるんだ、
それがどのくらいこうよく、ただ多分ロードのやつはすごいんだと思うんですけど、すごいこだわってるんだと思います。
ロードは確かにね、製品いいやね、
うん、で最近そういうライブ配信用のオーディオインターフェースがすごくたくさん出てて、
うん、確か
に、ローランドも別ブランドで出したし、
ね、
まあ、ローランドが出したのはこの間出したのはそのゲーム配信専用のやつ出して、うん、でまあ、ヤマハも同じようなその、ライバー用の、オーディオインターフェースを出したり、このカテゴリー、そのライブに特化したオーディオインターフェースっていうのはすごくニーズがあるみたいで、みんな参入してるんですよね。
だからマスク、マイクの形したなんかやつもあるんだね、 AG01、 これ確かシーテックで去年だいぶ推してたやつだな、うん、
だその理由が今話した理由で、そのタクロク時代ではあまり気にならなかったことが、ブロードキャスト時代になると気になって、しかもそれで音悪いとか言われちゃうんですよね、
うんうんうん、
多分悪い悪くないで言ったらちょっと厳密ではないんだけど、ただ使う側からしてみたらザーって言ってたら音悪いじゃん、こんなん使えないじゃんってなっちゃうから、
うん、
結構そこが非常に難しくて、多分オーディオインターフェース系のメーカーさんは一気にこうそこら辺を買いに行ってるっていう。あ、すごい、ロードジャパンの公式アカウントでフォローアップが、特に僕 何かこう言わされてるわけじゃないということを明言しておきます。なんかすごいできれいすみたいになって怪しいですけど、はい、めちゃくちゃタイミングよく熱く語ってしまってました。はい、
そう、ちなみにあのブロードキャスターじゃなくてロードキャスター、あのロードとブロードキャストを引っ掛けているという、もう絶妙なダジャレネーミングですよね。
ただ
それと同じ感覚を持ってる。
それ言っちゃうと今ちょうどロードの公式の方がいるところで言っちゃうと、今日これは使ってないんですよ僕。このロードのモニタリングヘッドホンは使ってるんですけど、これについてるマイクがなんかこれ、まあこのマイクのせいじゃないと思うんですけど、今日なんかこれでこのマイク使ってやるとエコーバックしちゃうって言って、僕の松尾さんとかに声が、松尾さんの声が僕のところを経由してエコバックしちゃうって言われて、でもこれヘッドセットだからそんなことありえると思って、今散々それでちょっと遅れたんですけど、事前にやってたらどうしてもダメで、今日はあの MacBook の内蔵マイクで撮ってるっていう。そうなんですよ。これちょっと時間内で原因が追及できなかったんですよね。なんか多分ソフトウェア的な問題だと思うんですけど、という、すいません、なんか長い話になってしまいましたが、ドリキンです。
はい、あ、じゃあ僕のちょっと短めに、健康話になりますが、先週の時にはゴールデンウィーク中にいかに僕が苦しんだ話をしましたけれども、今週の8日に病院また行きまして、腰痛は腰痛なのでだんだんだんだんこう和らいできて、ただ例の尿管結石のやつは、なんか場所が変わって、でなんかちょっと血尿も出始めて痛い場所が変わってきたんで、もう一回お医者さん行ったらなんか
出た、
エコー検査をしてもらって、だけどなんか CT のやあれってなんか短期間に何度もできないらしいですね。やっぱX 線の問題なのかな、
はい、
でそれでエコーでやってもらったんだけど、なんか残尿感があるなんて言ってましたけど、あれは、その時はあったんですけどね、なんかエコーで見たら、いやそんなになんか膀胱に残ってるとかはないよみたいなこと言われて、あとは様子見てくださいって言って、でもあまりにも痛いようだったら、座薬を出しておきますからっていう感じで、で座薬ですよ。僕はだから今週ずっと座薬を入れてたんですよ。座薬入れたことあります？僕も何十年も入れてないからさ、
一回もない。
一回もない？あれ
高熱が出た時に入れますよね。高熱が出た時に入れたりします
ね。なんかちっちゃい頃、子供の時なんか親にブジーって入れられた覚えがあるけど、このひげ生やした状態で入れたことはなかったんで、でどこで入れようかなと思った時に、なんとなく風呂場に行きまして、でしゃがんで、
トイレ
だと落としちゃったら、ほらね、万が一落としちゃったら溶けちゃうから、風呂場に行って、でパンツ下ろして、んでこうやって、あれどこ、大体自分のお尻の後どこだろうみたいなことやって、あここかって、これちゃんとこう弾丸みたいにとんがってるから、チポッと入るんですよね、
は
い
は
い、でも入っただけだとすぐなんか出てきちゃうじゃないですか、
だから下から押さないといけない
ですよね。そう、押さないといけなくて、押してでグリグリ、あ入ったかなと思って、入ったなって思って、でこのズボンをさ、こうやって履くんで、このしゃがんでる状態から立ち上がって、ズボン履いた途端にポロッと落ちるわけですよ。でもう一回しゃがんで、
コント
そうそう、もう一回しゃがんで入れて、ほんでじゃあズボン履くかなって言ってたら、またペロッて出るわけですよ。でそれ繰り返してるうちに、もうしょうがない、もうじゃあもう覚悟決めて、もうお尻の穴に指入れるぞっつって、グググググって入れたら、あれですね、なんかある一定の厚みの向こうに、なんかあれですね、肛門の向こう側に行き上がりますね。
そういうあれなんだ。
だから
あれなんかロケットっぽいですよね。ロケットの打ち上げの時に、最初の推進力が足りないと、
途中で落ちてきちゃうみたいな、重力に捕まっちゃうみたいな。
そうだ
僕の座薬も重力から離脱できまして、指グーって入れたら、で今度は
スペースノイドに慣れたわけね。
そう今度もちゃんと理想的な軌道に乗りまして、でもうズボンも履いても落ちないし、っていう感じで、だんだん回数を重ねるごとに発射失敗というか挿入失敗の回数が減っていきまして、で今は痛みも取れまして、で赤い粒みたいなのが出て、
X3 も あのスペース X のやつも失敗しましたけれども、
得られる情報がね、まあ、そういう失敗の元に、うん、大きかったしね。ということでその後、一昨日ぐらいだったかな、あの、はい、赤いなんか 石というのか分かんないですけど、トイレにおしっこしたら出てきたんで、それ以来はちょっと痛みが、まあ多分中傷ついてる
んで。それ回収はしなかったんですか？
しないでしょう。
便器の中に入ったの？
うん、便器に入ってるし、でしかも浅いところじゃなくて深いところに入ってたから、
あ、
うん、まあそんな感じで、はい、
その、うん、赤かったのはじゃあ 血がついてたってことですかね。
血尿はそうだし、うん、おそらくいろんなところを傷つけて膀胱まで落ちてきて、で最後出すときにやっぱしね、なんかちょっとねズキンズキンみたいな感じで、あの僕の
分身の
部分が
すごい、
あのなんかちょっとズキンズキンっていう感じでだった後、うん、なんかちっこい赤いカスみたいなちっちゃい1ミリ2ミリぐらいのやつが2つぐらい出てたんで、あ、これなのかなと思って、
あ、それ結構1ミリ2ミリって結構でかいじゃないですか。
まあそうそうそうそうそう、あそこから出てくるにしちゃね、うん、でかいもんですからね。
なんか通ってる間に傷つけまくって
そうですよね、うん、そういうことだから、それでいろいろ痛かったみたい、場所が変わってきて上から下に行くまで、
うん、まあでも無事出たんだ、やっぱ出る、
う
ん、
僕のはトゲピーぐらいトゲトゲでしたよ、う
ん、ねえ、なんか僕のやつはなんかそうでもないとかね、なんか四角っぽかったけどね、
うん、
その座薬の話戻る、引っ張んなくていいと思うんですけど、うん、僕座薬したことないけど、座薬なんか親父はなんか結構使ってるみたいで、
うんうんうん、
あの弾丸みたいな、
まさに、うん、そう弾丸みたいなやつ、あれ冷蔵保存しないといけないの、
あるのは見たことあるんですけど、そ
うそ
う、何あれって、あれごともうお尻の中入れたら、
あの、うん、白いプラスチックみたいな、あれだから
溶けるんですか？
そうそうそうそうそう、溶けんの。
あ、なんかお尻に入った瞬間にあそこからブチュってなんか液が出てくるのかとか、そういうのか、う
ん、あれじんわり溶けてい
く、なんかロウみたいなやつなんで、それが溶けていくんですよ。
溶けていくの。
で、
そのお尻の中の、まあ、大腸のあそこから吸収されるんですって。でその吸収がめちゃくちゃ効率がいいんで、うん、飲み薬って結局胃液で分解されてとかっていろいろ人間のその消化メカニズムの影響を受けちゃうから、薬の成分の吸収率があんまり良くないらしいんですよ、実際のところ、う
ん、なんか座薬ってめっちゃ効くって言います
ね。そう座薬はもうダイレクトにあの体に吸収させるんで、まあ、一種その注射と同じぐらいなのか分かんないけど、まあ、そういう直接体に入れるっていう意味で即効性も高いんですって。
うーん、
で、まあ、痛いんだったらば、まあ、飲み薬よりもそっちの方がいいよっていうことで出してもらったんですけど、ただこれやっぱしね、その後ほらこう自分でこう肛門の中に入れてるから、なんかちょっとあの
違和感
というか、ちょっとおならとかをしたくなってしまうわけですよ。でそうするとまた、うん、あのさっき あの軌道に乗ってたやつがもう一回出てきちゃうんで、うん、おならはない、お父さんに聞いてみてください、おならどうしてるみたいな、
聞いたことない。
でも どのくらい、コロニー落としみたいに
数時間我慢、 3,4 時間我慢ですね。
なんかその、うん、半壊したぐらいで出てきたら嫌ですよね、
うん、もう一回入れるのちょっと嫌だよね、うん、うんうん、
そうなんだ、
はい、予備機が必要なんですよね。
もうだこれテックトークですからね、
うん
うん、テックトークなのか分かんないけど、
分かんないけど、
はい、っていうところでございます。
医療技術の話ですね、は
い、いやでもなんかその話に便乗しちゃうと、僕も最近病院行ったんですよ、う
ん、ああはいはいはい、
皮膚科に、
うん、ああなんかあのなんかでしょ、その美容のなんとかってやつでしょ。
そうそう、今顔になんかテープいっぱい貼られてるのは、うん、なんかそのシミ取りのなんか後なんですけど、そこをなんか2週間ぐらいテープしとかないといけないんで貼ってるんですけど、うん、それともう一個その肘、うん、ちょっとまだちょっと、お見せしたくないんだけど、うん、赤くなってるやつが、うん、それもうずっと気になってて、でもまあ実害ないんですよ。痒くも痛くもなんともなく、ただ単に赤くなってか、なんか乾燥すると皮がポロポロ落ちるんで、うん、なんか見た目気持ち悪いんだけど、まあ実害ないから結構放置してたんですけど、いろいろ自分の中ではなんかネズミさんにもクリームもらったりとかいろいろやって、
うん、
あの2年ぐらい多分いろいろなやつを調整したんだけど、結局全く治らずに、
うん、
で、まあせっかく今回行く機会になったから病院行ったんですけど、
うん、
やっぱりどんなものもやっぱり原因と結果がロジカルにあるから、
うん、
素人考えでやみくもにやるのは良くないですね。
素人判断もね。
素人判断本当に効率悪いと思った。うん、今回先生のとこ行ったらこれ、カビですって言われて。カビの菌が、
水虫と同じだ。
全く一緒。水虫と同じなんですって。
はい、新菌ですね、
うん。水虫なんですって。うん、で、水虫の薬効きますよって言われたんだから、実際。で、水虫の同じ状況になっちゃって、なんか、そうするともうそこで菌が居座っちゃうと、保湿クリームしようが、なんか、なんだ、抗生物質のもうが、一瞬良くなるように見えても、結局、また菌が繁殖したら終わりで、その菌を根絶やしにしないといけないって言って抗菌薬もらったんですよ。で、今2日目3日目ぐらいなんだけど、もうみるみる、これでももうみるみる良くなってきてて、
塗ったわけね。
塗ったら、
あ、はいはいはい、
もうなんかもうね、もう最初からやっときゃよかったと思って。
そうですね、
うん、
結構だってあれだもんね、人間の顔とかほら、顔あんま洗ってなかったり不潔になったりするとなんかほら目の周り畑とかああいうのあれとか、あとは陰菌タムシとか、股間の、あれなんかも全部あれだよね、同じような白癬菌だっけ、その、いわゆる水虫と同じ菌ですよね。
そうそうそう、
だからね、皆さんも気をつけて意外にそう、水虫の薬が効くっていうね。
そうそうそう、水虫薬最強と思って、でもも
う
ほんとみるみる良くなったけど、でも言われたのは1週間ぐらいで多分外的な見た目は治るんだけど、そっからさらに1週間ぐらいは粘って薬つけ続けてくださいねって言われて、やっぱその奥の方に菌がいて、ちょっとでも残ってるとまたもう繁殖しちゃうから、とは言われましたけどね。だからもうちょっとなんかおかしいと思ったらさっさとプロに聞いてロジカルに原因を追求してピンポイントで対策した方がよっぽど早いなって改めて思った、
専門の病院行けということですね。
まあね、
まあ、
まあでも肘だからいいけどさ、股間とかになっちゃうとさ恥ずかしいじゃん、やっぱし。
まあそうですけどね。
ね
まあでもそれだとしてももう本当に次からちょっと気になったらすぐ行こうと思いましたね。
ね、
はい、
お大事に。すい
ません、長々と健康トークをしてしまう
我々、先週に続いて、
はいはい、ということでこの番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。 iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、 YouTubeライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入荷されてない方はぜひ一度検討お願いします。このポッドキャスト収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に、高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。こちらも興味ある方はぜひ、概要欄のリンクをチェックしてみてください。今バックスペースマガジンもうね、もう僕のせいなんですけど、部活動が大変なことになっててめっちゃ盛り上がってるんで、最近部長副部長制度もできましてみんなで今盛り上がってますので、ぜひ興味ある方は、ぜひこのコミュニティに入っていただければ。最近 AI 部とか PC 部、釣り部、釣り部が前さん一番に今あれですよ、廃部に危機に近いですよ釣り部の活動
をしないと
活動しないと。あと筋トレ部が最近できたり、リンゴ部、コンテンツ部、インスタコード部、ドローン部、格闘技を見よう部、これ格闘技を見ようっていうところがポイントですからね、格闘技部ではない、ゲーム部、カメラ部、美食部、 VR 部、音響部などなど、いろんなジャンルで、まあ、かなり皆さんねこだわりが多い方が多いんで、どの分野もすごいいろいろ情報が集まってくるんで、かなり有益なことが多いので、よかったらこちらも検討していただければと思います。もうこのナレッジデータベースあれですよ、チャット GPT と対局ですよなんて言うんですか、これはもうチャット BSM ですよ本当に
どういうこと、
なんかこう
聞けば性格だってこと、
いやでも本当やっぱりそのノウハウが、この間もあの上司とあのディナーに行くのに品川周辺でいいお店を教えてくださいって言ったら、もうドバーって皆さんからいろいろ教えてもらったんですけど、
かつての2チャンネルみたいな感じで、
ああ、うん、誰かに告白したいんですけど、
飯頼むっていうの
したら、なんかあの
電車男的な、
あのまさかのまさか自分の泊まってるホテルと同じビルの地下にあるお店をおすすめされて、僕なんかこんなところにいい店はないと勝手に思い込んでたんですけど、カツオのたたきが美味しいですって言われて行ってみたらめちゃめちゃ美味しくて、思わず昨日も一人で二日連続行っちゃおうかと思ったぐらい。でもさすがにやめとこうと思ってちょっと自重しましたけど。
別に自重しなくてもいいんじゃないの？
うん、そう、ちょっとね、あの、なんで俺は自重してしまったんだろうってちょっと思ったりもしましたけど、もうそのくらい良かったあの情報いただきまして、大変ありがとうございました。はい。ということで今日は、すいません、時間も遅れまして、かつ時間も変えまして、ライブ収録自身は、5月13日の日曜日の朝10時予定が10時半ぐらいから今収録を開始しております。で、いつもの3
人メンバー、今日お尻が決まってんですよね。
そうですね、いつも3人メンバーで、うん、で今日は僕も善治さんも私事ながら予定が午後ありまして、ちょっと12時には終わらないといけないということで、いつもよりちょっとテンポの早い、まあ、って言って1時間半ぐらい話してるんで早いのかって問題ありますけど、はい、そんな、レギュラー3人のまったりポッドキャストをになるかと思いますが、じゃあ松尾さん今週のネタお願いします。はい、ネタフリー、
今週のニュースオブザウィークということで、今週大きなイベントがあったんですよね。皆さんは、見ていたでしょうか。5月11日の、午前2時から4時まで、たっぷり2時間、Google I/O 2023 が開催されまして、皆さん当然来てましたよね、アンドロイド使いの方々。え、ドリキンは？
僕配信ストリートファイターの配信やってたら、ね、やってますよっていうことで、その流れで、うん、みんなで見てたけど、なんかあれだよね、なんか1時間半ぐらいずっと AI 絡みのなんか新サービスをずっとやってましたよね。
うん、
僕は朝起きてバージの、バージだったかな、バージかどっかのあの16分で見る Google I/O みたいなやつあるじゃないですか最近、う
ん、はいはいはい、
あれで完全把握って思って、
あ、まあいいんじゃないな。僕もなんか長々とさ、あの Android のなんか何、あのこの背景画面っていうの、
うん、壁紙ね、
壁紙をずっとなんか説明してるプレゼンテーションが始まった時に切ろうかなと思って、うん、
いやあれがこうベストオブじゃない、ワーストオブワーストですね。
あ、
まあ、なんか
これ必要ないだろうっていうか、これをもってジェネレーティブ AI をアンドロイドに入れましたとかいうのどうかしてるよと思った。
あ、なんかあの魚を受け取ってる子供がわーっと踊れてる写真の、なんか魚がなんかちょっと動いたり、女の子がちょっと別の角度から見れたりみたいな、なんか半立体写真みたいななったりとか、あんなのもやってたよね。
うーん、
なんかその、
うん、
ここ数年の盛り上がりを見て、このまんまでいくと今年やばいぞっていうか、なんかそんなに盛り上が、もうリアルタイムで見るほど盛り上がらないんじゃないかっていう懸念を裏切ってくれるんじゃないかっていう期待を持ちつつ寝たんですよ僕は。だけど起きてみたら、
期待してない、
あの
寝たってことは期待してない、
まあまあまあ、だけど、うん、あの期待しつつも期待してない、そうおっしゃる通りなんですけど、うん、そんでなんか起きた時に、あ、ネタ俺正解だったって思わせてしまったところにこう難しさはあるなと思いましたけど。だ、僕はその壁紙のパートなんて、ね、あの16分にまとめられたら一瞬だったから全然気にならなかったですよ。お、いいじゃんみたいなぐらいの感じで好意的に見てましたよ。
いや、これね、記事の解禁日があって、でそれで僕はずっとスタンバってて、記事をあの
仕込んでたんだ、
まあ、ちゃんとしたプレスリリースが出てプレゼンテーションがあったのを確認して、その最新情報を入れてアップロードする、公開するという作業があったんで、こうずっと待ってなくちゃいけなかったんですよ。
あ、
でそれはあのピクセル 7A と、ピクセルフォールド、 このピクセルタブレットの記事で。
ハードウェアの話だったらまあいいけどね。
うん、で、それが出たら、僕は寝ていいんですよ。
うん、ああ、そういうことね。
で、それが最初にあるだろうと思ったら、うん、最後の最後、で1時間後ぐらいにはあるかなと思ったら、それでも終わらず、
そうそう、そこまでたどり着かなかったもん、僕も。うん、だあれさ、よくないのがさ、まあ、いろんな小ネタをいっぱい出すのはいいよ、いろんなこういうサービスは。あれ、もったいつけて話すのがよくないんだよな、うん。ステージの上にさ、こうやってゆっくり歩きながらさ、
うん、
We have something to show you とか、いいのがさ、なんかこう、ゆったり舞台を大きく使いながらさ、
うん、
レースとかやってさ、それがあの壁紙の話だったりしたから、みんなこうずっこけるわけじゃないですか。
うん、
だから
さ、もうちょっとどんどんハイペースでさ、やってくれるのにさ、ゆっくり。
YouTube ショートとかで時代はショートムービーだってアピールしてるでしょって話ですよね。
うん、
もう見る人はみんなどんどんどんどん短いものを欲しがってるってあなたたちが言ってんのに、なんでそこ引っ張るんだみたいな。
うん、いや、ね、それぞれは、うん、その AI のプロダクトもあと Android への組み込みも、まあ、その壁紙の機能を除けば結構いいんですよ。
うん、
ただこれを時間を半分ぐらいに圧縮してほしかったなという、
うん、あの舞台を広く使うプレゼンテーションも大概なもんだと思ったよね。
うん、まあ、最近我々もムービー性、あらかじめ録画したやつを、うん、オンラインで見るというのに慣れてるから、うん、ああいうテンポの悪いのにはもう飽き飽きっていうか、うん、戻れない感じがしますよね。
あ、そうね、
ね、音楽を入れて、うん、BGM 入れてドドンという感じで出てくるっていう、
うん、確かに、うん、まあソニーも結構やりがちだけどね、プレイステーションも
そう、
うん、そうなんですね、2時間ぐらいずっと永遠とタイトルの、あと Xbox もそうだけど、なんかあれね、デベロッパーを立てなきゃいけないから全員しっかり持ち時間持たせて、
うん、
映像はもうすでに見たことあるようなやつをやりながらってのありますからね。難しいよね、プレゼンテーションって。情報伝えるだけじゃなくて、登壇者に気を使うっていう、なんだ、何か道路が開通した時の地元の偉い人のスピーチと同じで、
誰かの名前呼び忘れちゃったらね、失礼に当たるみたいな、ね、
そうそうそうそう、本当よ、
難しいですね。
僕もそういう意味では藤井漫談今日あったんだな、それに関係して。藤井くんこの間王将戦を防衛したんで、なんていうの、その称号の授与式があったんですよ、
うん、
でいろんなもの藤井くんもらうんですよ、賞金の目録だったり、そのなんかトロフィーみたいだったりで、あれをもらうスポンサーの方たちが持ってきて藤井くんに渡して、ですると藤井くんと渡した人が並んで写真撮るわけですよ。カメラ右見て左見てってアナウンサーの人が言って、でその後もうこれで終わりでいいと思うんだけど、では、藤井聡太王将のみでも写真始めますつってこうやっていくんですよ。でそれが全パターンやるんですよ、あらゆる副賞で。副賞で笑っちゃったのは、アルソックは藤井聡太を1年間見守ります券っていうのが目録贈与されたんですよ。藤井くんがこうやって写真があって、アルソック の人たちがオリンピック選手なんかの写真とあった、こういうでっかいボードをアルソックの社長とこうやって持って写真やった後、これでいいじゃん。だけどそのボードをも単体で持った、では藤井聡太王将、アルソックのボードを持ったまま単体でフォトセッション始めますって、それ全パターンやってたんだよね。あれもやっぱ時間のね、使い方が問題ありですよね、あれのね。
はい、で、AI の話はもういいんですよね、皆さんね。
ん
そんな興味ないですよね、バードが出たかとか。
いや、
バードとか
アーム2とか。
前回そのピクセルフォールドがプレビューされちゃったせいで、
うん、
ハードウェアの方はあまりもう語っちゃったじゃないですか、結構ピクセルフォールの前作、うん、結局買わないよねみたいな、
リーク情報を
元に、リークというかオフィシャルですからね、
まあ、そっか
オフィシャルリークの状態だったから、だからむしろ今日タイトルで Google I.O. ってなってたらそれ以外の話なのかなと思ってたんですけど、
うん、なんか松尾さんが一応全部一番網羅的に見てるはずなので、うん、なんか主導握ってお話しくださいよ、
う
ん、
そうそう気になります、
は
い、
僕も
見てないから結局
製品以外は多分見たんだと思うんだけど、
うん、
じゃあバードの話からですかね。 あの Bard っていうのは、チャット GPT 対抗の、対話型 AI、のことで、Bard っていうのは吟遊詩人のことですね。吟遊詩人みたいに、まあ、物語を語ってくれるという、ことなのかもしれないですけども、まあ、それが、先々週ぐらいかなに、あの日本でも使えるようになった、以前はあの米国だけだったのが、まあ、それ以外でも使えるようになって、まあ、それがあの Google I.O. で正式に日本語版が出たという、というか日本語の回答、質問して日本語の回答を得られるようになったというアナウンスがありました。でそれが、日本語と、ハングル、まあ、朝鮮語ですね、の2カ国に対応したっていうのが、すごく大きかったですね。なんで今、アカウントあれかな、バード、Google.com でアクセスすると、日本語で、答えを得られる、チャットの答えを得られるという。
うん。なんか
はい、Google が Google アシスタントが今なんか喋り始めてます。
めっちゃ長いこと話してる。
はい。で、まだ使用運転中、試験運転中らしいんですけれども、これで、全部日本語でできるようになってます。で、これのベースになってるテクノロジーは、PALM と PALM という技術で、それがちょっと前にパームに、まあ、その前の技術からパームになったんだけれども、それさらにパーム2というさらに進化したものになってるって話をしてました。はい。で今そのまあこのバードじゃなくちゃできないことっていうのは、まあ、特にはないかなという感じではあるんですけれども。まあ、その生成するスピードだったり、あと答え、回答例が、1,2,3 なんか3パターンかなんか出てきて、他の回答案を表示っていうふうにすると回答案 1,2,3、というのが出るんで、それの自分が好きなものを選べるというのが、特徴ですね。で他にもいろいろあるんですが、日本語に対応、それで、この日本語、韓国語、まあ、あのハングルの表示をした時の日本語のフォントが変だっていう指摘もありましたね。
でもなんかもう治ってる気がしますけどね。
おお。Google I.O. のプレゼンテーションでやった時の表示なんです。
ああ、プレゼンの表示のやつ
だ。そう、CJK の、 あの変な、あの多分中国ベースのフォントになってて、
それを中の人が指摘してたってやつですね。
指摘したという、はい、
はいはい。バード自身は普通になってる気がします、
はい、それは問題ないと思います。普通に使えてます。だからまあチャット GPT、とこのバード、まあ、日本の人たちは両方とも日本語で使えますよということですね。
このまあ、バードが日本語対応するしておかげで、まあ、急に我々としては身近になったんですけど、
うん、
あの個人的にはそのチャット GPT はあのやっぱりこう情報が2021年かなんかの学習したやつからがベースになってるから、その最新の情報が弱いけど、うん、バードは比較的なんかこう最新の情報も拾ってくるみたいな、なんかすごいざっくり分かりやすい違いで言うと、バードの方がリアルタイムの情報を引っ張ってきてくれて、
うん、
チャット GPT ちょっと古いみたいなイメージがあったんですけど、あるんですけど、まあ、チャット GPT もなんかあのウェブプラグインみたいなので、
うん、リアルタイムブラウジング機能っていうのが
対応しようとしてたりするじゃないですか、うん、なんかもう来週あのプラスユーザーにはロールアウトしますみたいなアナウンス出てましたけど、
うん、
そこら辺は AI 事情を追ってる松尾さん的には差はあったりするんですか？
いや、これがね、よくわかんないんですよね。そのウェブブラウジング機能はちょっと使ってみないとわかんないけれども、その URL を入れると、そこのサマリーとかを、生成してくれるとか、そういう機能が便利だなっていうのはありますよね。
その、バードと、その、チャット GPT の、その、なんですか、その、性格的な特徴みたいなのあんまりまだわかんない感じなんですか？
ちょっと使ってみないとわかんないですね。その、
そうなんですね。
で、バードもバードだけじゃなくて、で、他のいろんなサービスとの統合なり連携っていうのが今回すごく打ち出してて、例えば、Adobe の Firefly っていう画像生成をはじめとする、生成系 AI の機能がありますけれども、それと連携して、そこから画像を生成できたりっていう機能を出したり提供してたりとか、あと、まあ、自社 の、 Google の Google ワークプレスでしたっけの、各アプリ、例えば Gmail だったり、他のいろんなアプリと連携してそこに生成 AI を組み込む、例えばGmail にその直子の代筆みたいな AI 代筆機能が組み込まれて、そこにヘルプミーライトっていう、機能があるんですよね。これはほら今までも回答例っていうのを、シンプルに、これはいとかいいえとか、のサジェストするで、そのボタンを選ぶと返事を簡単に書けるみたいなのはあったんですけども、それをさらに進化させた、ちゃんとした文章として出せるようなものをそのヘルプミーライトっていう、機能として入れましたという、本当昔の人はね覚えてると思うんですけど、直子の代筆っていうテグレット、というところが出してたアプリがありまして、それと同じようなことが、というかさらに進化したようなことがもうできるようになりますよという、これは相当便利かなという、
なんか普通に使ってるとやっぱり、このチャット GPT 的なものの使い方っていっぱいあるから一つじゃないんですけど、やっぱり検索的に使いたいときにチャット GPT 辛いなって思ってたから、日本語で対応でバードになったら結構使い勝手は良くなって、急にGoogle さんも頑張ってるみたいな気分にはなりましたけど、
ただ Google 検索からそのバードに直接行けるわけではなくて、バードはバードで独立したものになってるじゃないですか。
あとリンクなんか出してくんないですよね。なんか
出しても、そこはチャット GPT の方が今は上かなっていう、
結構わからないっていうのは多いね。なんかその機能はありませんみたいなこと言われちゃう、
そこはプロテクティブなんだと思うんですよね、なんか間違ったことを出さないために、
そういうことね、
自ら機能を制限しているという。
あとその検索機能でいうと、そういう意味ではだから Bing はチャット GPT プラスそのリアルタイムウェブ検索プラス、リンクをこう個別で出してくれるっていうので、なんか検索機能としての AI っていう意味では、まとめ方がうまいなと思って。
そう、やっぱり Bing AI の方が先行してるんで、どうしても後追いになっちゃうよねって。Google が同じことを目論んでたとしても先に出されちゃってるから、同じものを出すわけにいかないじゃないですか。だから、その検索機能に、そのチャット AI を組み込むっていうのも、まだ開発段階でその完成された姿は見せてなかったんですよね。なんかそれもショッピングそのなんか買い物する時の例を、なんかちゃんとカラムにして、その Google のショッピング情報をこうまとめるみたいな例として出したけれども、別にそれだけが検索なわけじゃないから、でそれだったらその Bing AI の方が今の状態でも分かりやすいものになってるからね、なんかちょっとすっきりしない感はありましたね。
なんかもうちょまだまだなんかそのプロトタイプ感というか、ツールが荒い、よく言えばすごいシンプルなんですけど、 あの
まだその自社アプリとの連携しかできてないじゃないっていう、
うん、
で その中でも一番重要な検索との連携がまだできてないので、
うん、
まだ不完全感はありますよね。
うん、まあ本当プロトタイプって感じですかね。まあでも日本語対応早かったのはちょっと嬉しいですけどね。
うん、
うん
まあ、あとチャット GPT、まあのオープン AI がやってるようなプラグイン的なものも、やり始めますっていうアナウンスはしてて、複数のサードパーティーと連携しますということはやってますね。まあこれはやらないと、オープン AI マイクロソフトにやられっぱなしになっちゃうので、まあこの段階でやるのはまあ適切かなという
気がしました。まあもうなんかベースライン的な機能になっていってる感じはしますけどね。うん、
ですね。で、まあ、まあ残念だったというか、まあ当然予想できたんだけども、この自社で出している大規模言語モデルをオープンソース化するとかそういう話は一切なかったという、
うん、
でこの辺で一番そのオープンソース的に貢献しているのって実はメタなんですよね、
うん、
あのメタが出しているあのラーマとかあのそういう大規模言語モデル、うんまあ、研究目的に限定はしてますけれども、まあ、それをこう、まあ、そのままあのいろんな規模のものを提供して、それで、オープンソース界隈の新しい、アルゴリズムで使ってその、学習をさせたり、そのなんだっけピューリファイあの、したりとかいうこともやってるんですごく研究開発においてはすごく貢献してるんですけれども Google に関してはそういうのが一切なかったのが、まあ、かなり残念感あるなと思いました。
うん、その7、なんか7割ぐらいずっと AI の話してたって中で、
うん、
なんかなそのお Google ちょっと他と違うなみたいなネタはじゃああんまりなかったってことですか。
いやよく頑張ってるとは思いましたよ。ただ
すごい
上からあのむちゃくちゃすごい上から目線ですけれどもあの、まあ、時間もすごく取ってくれたしでもこれであのオープン AI マイクロソフトに対抗できるとかそのオープンソース界隈の追い上げに、を突き放したりとかそういう感じではなかったなと。
なんか追い上げてたり、まあ、追い抜いたりっていうのもあるけどその特徴があるっていうのも重要だと思うんですけどなんかあんまり今のところ、うん特徴もないのかな。みんな横並びで同じような機能を実装してて、
うん、そうむちゃくちゃすごい感がないんですよね。
まあ、じゃあパーム2とか比較的新しいその大規模言語モデルの新しい論文というか、うん、新しい手法をもうすでに我々は機能を組み込んでるっていうアピールだったような気がしたね。あのパーム2とか、
うん、
この辺はそういう、うん、そのトランスフォーマー系から始まったあの言語系の処理系においてまあそのいろいろ枝分かれしてる中の最新形態ですよっていうのがまあだからあのさっきの松尾さんの話になっちゃうんだけど我々 AI に関して最先端行ってますよアピールだったんだと思うけどね。あれはあの Google IO だから開発者向けのカンファレンスだから
うん
うん、そういうアピールが必要だったなと思う。技術最新技術もすでに入れてますよただキャッチアップしてるだけじゃないんですよっていう、
うん、一般だからそれがどのくらいすごいかっていうのはみんなが触れる状態にしないと分かんないですよね、
う
ん、
まあそうですね、
うん
まあ、でもそこは難しいとこですよね。だから一般のユーザーから見た時に横並びに見れるっていうのと中のロジックというか技術が最新っていうのは全然見方によっては全然違くて、うんまあ、Google としては、まあ、
普通の人から見たらどっちも同じぐらいだと思うんですよね。
まあそうね、
うんまあ、特に日本のユーザーから見たら日本語で質問すれば日本語で返ってくるっていう意味で、
うん、まあそこの中を、うん、中を評価するほどのリテラシーがユーザー側にもまだないですしね、
うん、
あのこのエンジンやっぱり違うなみたいな言うほどまだこう見極めるほどのこう見極め力が使う側にはないから
まあそうだね、
うんまあ、でも最新の他よりも最新の AI 取り組んでるよみたいなのはまあ言いたい気持ちは分かるっていうかそれはすごいことだと思いますけどね。
うん、まあ今回の発表をもって、例えば各政府にあの今あのオープン AI に対してこうイタリア政府が規制をして、結局それをまあ、問題が解消されたからといって戻ったりとか、あと欧州でさらなる規制が生まれようとしてたりとか、で一方日本はAI 万歳っていう何でもやってくださいみたいな感じで、
うん、
ね、メフィラス星人のこう魔の手にこの踊らせされている日本政府みたいな感じを、見せてますけれども、まあ、多分 Google も同じようなことをやってくると思うんで、まあ、Google 対 Microsoft and OpenAI、でさらには昨日かなんかは DeepL っていう AI の翻訳サービスをやってるところの人も政府首脳と会ったりとかしてるんで、こうまさにあれですよ、幕末 の黒船来航、こう、
うん、
まあ、米国だけじゃなくていろんな国が日本に開国を迫るみたいな、こんな感じになってて面白いなと思いました。
すごいですね、
うん、
まあ、その中側のロジックの部分のアピールは本当にだんだんこう使っていく、我々リテラシーが上がるが上にどんどん評価がね、最初の頃はこの写真いいですよって言っても見る側もなかなか写真の良さって難しかったりするみたいなと一緒で、うん、だんだんこう味が分かってくるようにはなってくるんで、まあそこが来るまでの間にどのくらい差が出せるのかは興味深いですけど、
うん、で今この辺ってその、まあ、巨大サーバーを持って、すごく長い時間、学習させた成果をも手にできる、まあ、Google とか、Microsoft、OpenAI みたいなところしか得られないというふうになったけれども、まあ、それがさまざまな手法、その、まあ、トランスフォーマーとか GPT とかだけじゃなくて、まあ、ディフュージョンモデルとかだけじゃなくて、ルークフっていう新しいやり方を使うと あまり、コンピューティングパワー必要とせずに、まあ、同様のことができると、それこそローカルで、大規模言語モデルをこう実用的なスピードでスピードと精度で動かすことができるってことができるようになってて、まあそっちの方が面白いよねって話を最近清水さんがしてて、そう、僕ね今毎週清水さんがやってる AI の講座 のお相手役を務めてるんですけれども、まあそれで、まあいろんなその言語モデルのベースになってる技術の解説をしてもらったりとかしてるんですけれども、やっぱり今 そのオープンソース界隈 その技術の進み方っていうのがまあ半端なくて、でこの間もね、Google の内部情報で出てたのが、We have no moat っていう、言い方をしてて、この moat っていうのは何かっていうと、お堀なんですよね。で我々お城であると、城の中で安全だと思って、まあ、周りに堀もあるしなっていうふうに言ってたんだけれども、もう堀は埋められたっていう。で大阪夏の陣とかでしたっけ、の豊臣の人たちがですね、徳川幕府にそのお堀を埋められたような状況にもうすでに今あって、で我々も陥落寸前だと。で、まあ、Google だけではなくて、OpenAI もそうだよ。で、そこは全部オープンソースの連中が持っていくだろうみたいな予測をしている、結構悲観的な文書が漏れてきたりとかしてて、まあそうなった後のことを見据えて、こう今はまあ自社のアプリケーションとの連携とか、そのプラグインとか、まあ彼らができることをやろうとしてるんだなっていう感じはしますね。なんでそのまあ今回もはっきりしたはこれはすげえっていうのはないけれども、今彼らができることをやってるんだなという、そんな感じでしたね。
なんかAI 的にはじゃあそんなぐらいですか、ニュース的には、うん、
ですね。
あれですね、こうなってくると、まあ、前半でその今時のカンファレンスのあり方みたいな話もありましたけど、ちょうど1ヶ月後に WWDC が来ますけどね。
あら、
ああ。
ここでアップルがまたその前さんの言うその何ですか、私たちこれから見せるものありますよみたいな、もったいぶったプレゼンをアップルが
やるのかどうか、
やるのかどうなのか、 どうなん
ですか。でもリアルじゃないでしょ、コントは。コント
も。まあ最近ずっと録画ではやってますよね。でも、どうなんでしょうね。その録画だとしてね。皆さん。ま
あ、何をやるかですよね。で、そのプラットフォームを持ってるところが、まあ、デバイスを持ってるところが何をやるかっていうのは、Google がある意味、まあ、今回指針を示した。で、それが実はあんまり大したことなかったっていうのが、分かってしまったんで、生成系 AI をこうローカルで、実装するのはちょっとまだまだなんだなっていう印象はありましたね。だからあまり WWDC でもそっちの AI の方では期待はできないかなと思うけれども、そういうプラグイン的なところは、まあ、多分 Apple もやってくるんだろうなという予想はしてますね。
そのなんですか、なんか Siri のプラグインみたいな、そういうの、そういうのですか。
そうですね。で、Siri ってもともとチャット AI 的なことをやろうとしてたわけじゃないですか。SRI リサーチ。